シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はランドオブバッドについて話します。
はい。
この映画は8月15日公開のアメリカ映画で113分です。
うん、
PG-12 ですね。現在もランドオブバッドです。
うん、
で監督がウィリアム・ユーバンクさんで、
うん、
この方は有名な作品はあんまないですかね。
うん。
うん。3本ぐらい過去に撮ってますけど、うん、ちょっと僕は見てないですね。で、脚本がデビッド・フリー・ジェリオさんと、ウィリアム・ユー、あ、そうか、監督か。
うん。
の二人ですね。デビッド・フリー・ジェリオさんも、僕は見てないかな。
うん。
うん。はい。では、あ、で、映画 .com の説明を読むと、ラッセル・クロウとリアム・ヘムズワーズが共演し、戦場で孤立した若手軍曹と、彼を後方から支援する無人戦闘機のベテラン操縦艦の戦いを滑車したサバイバルアクションということです。うん、では僕から感想を言いたいんですけど、
はい、
まあまあ面白かったなっていう感じですね。まあ、商品って感じなのかなと思ったけど、
うん、
思ったよりは面白くて、
お
う、まあ満足はそれなりにしたっていう感じ。うん、で、なんか、そのドローンを、その、ラッセル・クロウがこう、操縦して、助けるって話を聞いてたんで、うん、
はい。
なんか僕は映画の中でドローンって結構その、ネガティブなイメージで捉えられる映画が多くて、
はいはい。そうっ
すね。アイン・ザ・スカイとか、
うん、
あと、ドローン・オブ・ウォーとかっていうのは、うん、遠隔からそのドローンを操縦する兵士の話で、結構なんか鬱っぽくなってたりするような、感じの作品が多かったんで、そういう感じなのかなと思ったけど、全然そうじゃなくて。
そうですね。
普通にバディボノみたいな感じがある。まあ、新兵と、ベテランだけど、もう戦争とかには実際にはいけないみたいな関係の人って感じですよね。で、この映画の全体のイメージは、なんか、アクション映画のあるあるを、全部もう、ふんだんに詰め込んだような作品かなって。思って、まあだから、まあそれなりにそのやっぱ、たくさんイベントが起きるんで、
うんうん、
飽きないのは飽きない、うん。細かいところはめっちゃ突っ込みどころはあるんですけど、うん、次から次へとそういうあるある的なイベントが起きる。
うんうん、
まあ例えば、なんか竹壺みたいなところに飛び込むとか、
はいはい。
ありました。あとなんか見つかるか見つからないか、
うん、
みたいなとか、
うん、岩の下に隠れるみたいな。
そうそうそう。あと RPG 撃たれ、向こうから撃ってくるとか、あとヘリで救出されそうなんだけど、どうなのかみたいなとか、
ね、うん。
あと大爆発が起きるけど、なんか。
そうですね。あと1分みたいな。
そうそうそう。あ、そうそうそう。あと1分っていうそのタイムリミットものもそうですし、うん、実際に火事みたいなのバーッと起きるじゃないですか。はいはい、あの時になんか、まあ、冷蔵庫に隠れたり、
はいはいはい。
水の中に隠れたりっていろんなパターンありますけど、うん、そういうのが起きたりとか。
まあ、あれで本当に助かるんだろうか。
いや、そう
っす。わかんないですけどね。やってみないとわかんないですけど。
あとはなんか仲間死んだと思ったけど生き返る。
はいはい、
生き返るというかまあ実は死んでなかった
とか。助けてくれるっていうね、う
ん。こういう戦争映画なアクションもので、マジあるあるだなっていうことばっか起きて、うん。だからなんかシナリオを作った人はもう、うん、これ入れとけ、これ入れとけ、これ入れとけみたいな感じで作ったんですね。
まあだから、そういう映画オタクみたいな感じでしょうね、きっとね。うん、
だからまあ、満足度はもちろんそれは、それなりに高くはなるんですけど、うんうんうん、でも、新鮮味はそんなないかな、とこなんですよね。一個一個、これ見たことないなっていうシーンはあんまりなかったかな、
うん。
そういうのが何個かあれば、もっと違ったかもしれないんですけど、
うんうん、
はい。で、まあ、ドローン使うからネガティブな話かと思いきや、まあ、そうじゃなくて、
うん、
使い方というか、やっぱ人間なんだなっていう。
ああ、そうですね、うんうん。
彼はだから、新兵をどうにかしても生きて返してあげたいっていう気持ちでやってるから、
うん、
温かい話になるし、うん、まあこの話自身も人質を救出しに行くっていう、まあ、どちらかというと人道的な、
うん、そうですね、元々
戦争っていうか、
うんうん、
人道支援みたいな話だから、
うん、
まあ、そんななんか血生臭い、
うん、
その、勝手に他の国行って領土なんか荒らすみたいな話じゃないから、
うん、そうですね。
まあ良かったかなっていうか、うん、エンタメとして見れるなっていう気がしましたよね。うん、 全体的にその、まあまあ面白いんですけど、でもやっぱ大味なシーンはたくさんあって、
うん、
まずあの、なんで電話するした先がそこの、あの、みんながいる、あの、なんか休憩室みたいなところしか電話できないんだよ、とか、
うんうん。もうちょっとあるだろうってね。
そう、いろんなところにかけられるだろうとか、うん、あとさっきの地下で大爆発あったけど、
うん、
他の人質なんで生きてんだろうとか。
まあ、まあ、檻の中の方が安全だったみたいな
ね。そんなことあんのかな。全体的に爆発しました。
そうです。ほとんど死んでたんですけどね。
そうそうそう。
ね、
あと、なんか、生き残った敵が素手で、なんか、倒して
た。いや、最後ね、何なんですかね、あれね。
二人いて二人ともなんか、あっけなく殺されてたし。
なんか地獄の黙示録なのか何なのかよくわかるんですけどね。素手でやるみたいな。コマンドか、みたいなね。
そう、そこもなんか、プッピ弱すぎるな、とか思ったし。うん、だから全体的にこう、えって思うシーンは何個もあるんですけど、うん、まあでも、まあ、あとその、あ、そうだな、交代させられるじゃないですか、そのラッセルクローが、はいはいはい。
うん。
あそこの理由もちょっとよくわかんないし。
ああ、超過勤務みたいなことなんでしょうね。
そんな怒ることかとか思って。だって別に実際問題、まあ、引き継ぐより一緒にやった方がまあいいっちゃいいじゃない
ですか。そうです
よね。しかも仲悪いっていうのはあるんだろうけど、うんうん、かといっても別にその超過勤務を起こることなのかなとか、うん、もうちょっとなんかあそこに理由をつけてほしかった、
ま
あ。
なんかね、確かにね。
うん、だって彼は悪いこと一切別にあれに関してはしてないから。
してないですよね、うん。
だから、しかもその変えたことで、まあ一応その、やばくはなったけど、うん、それについて、まあ一応そっか、最後は問題意識はしたのか。
うん、
変えたことって、ネガティブなことが起きてるけど、それ自身についてはなんかあんまなかったような気がするんですよね。
ああ。
一周返しみたいなのはあったけど。
うん。まあだから電話させるためみたいな。
うん、まあまあ。
うん。電話が繋がらないみたいな。
うん。
ラッセルクローには繋がるみたいな。
うん。あの、奥さんにビーガンの食べ物を買うシーンとかも、そんなに面白くない。まあ面白い。うん、
結構長い。
長いっすよね。
買い物シーンが結構長い。
そう。
あの、
もっとさっさと買えよ。
なんかその、対比がすごいですよね。その、あの、片や戦場で、片やショッピングしてるみたいな。
うん、そこの、その、対比したいっていう気持ちはわかるんですけどね。うん、汚いっていうか、まあ、大自然の、その泥の中とかいう感じと、綺、う、麗、ん、な床のなんか、上で、まあ、変わってるっていうのは、うん、対比としては面白いけど、
うん、
そんな長くやんなくてもいいかなっていうのもあったし、うん、はい。だからまあ、まあまあ面白いかなっていう。うん、感じになってる感じですかね。はい。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい、僕は、あの、はい、とても面白かったですね、これは。
よかった。
これ、かなり軽い気持ちで見に行ったんですね。
はい。
あの、週末、金曜日だったかな、金曜日の夜。
うん、
まあ、疲れてるし、まあ、映画見るにしても、あんまり重たくない。
うん、
あの、あんまり何も考えなくて見れそうなやつにしようと思って見に行ったら、
うん、
これが予想以上に面白かったなっていうね、
うん、
感じでしたね。で、良かった点としては、
うん、
そうですね、松さんが挙げられたこと以外で言うと、まあ、
はい、
僕は最近のこの戦争とかそういう映画では、うん、こう、これ以上にないほどの爆破シーンというか、
うん、
この迫力がすごかったですね。
うん、
あの、ドローンの爆弾って、ミサイルとかってそんな爆発するんだみたいな。
あ、
かなり、まあ実際どれかは知らないですけど、
うん、
あのシーンがまあすごい迫力だったなっていうふうに思いましたね。うん、で、まあもう一つはそのドローンを使った、まあ新しい戦争というか、
はい、
もはや当たり前なんでしょうけど、あれが。
うん、
まあ、僕らが今まで見てきた戦争映画とはちょっと違うというか、まあもちろんそういうのが入った戦争映画もね、今ありますけど、
はい、
僕はそんな見たことなかったんで、
うん、
それが活躍するというかね、主となってるみたいな。うん、だからそれが、なんか、そういう意味では見たことない感じなものを見たなっていうところありますね。
うん、
まあだから、まあ、現場にいる兵士の目となり、耳となりというかね、そういう感じですよね。うん、しかも、攻撃もまあ、限られた弾数しかないですけど、まあ、ミサイルとか爆弾を落とせるというね、
うん、
ものですよね。で、あとは、あの、まあ、戦場の、その、アクションとかそういうのはすごい緊張感があるんですけど、
はい。
まあ、その、皮肉なのか何なのか、その、 対比として、その、詰め所にいる人たちの緊張感のなさですよね。
うんうんうん。
ラッセル・クロウとか、その、オペレーターはすごいね、真剣に仕事してるんですけど、うん、他の奴らが、
そうですね。ヨドバスケみたいな。
そうそうそう。
あいつら仕事の時間じゃないのか。
なんなんだ、あいつらって。で、帰れよって思って。
うん。
あれはね、どういう意図でああいうシーン入れてるのかわかんないですけどね。まあ、そこは、まあ、なんというか、いい面でもあり、悪い面でもあるなっていうね。
うん。
ところですよね。あとは展開がこう結構2点3点するっていうのも良かったですかね。
うん。
うん。まあ、もともとは人質を救出するのに、まあ4人向かって、
うん。
で、主人公の1人だけが生き残ってしまって、
うん。
じゃあもう、助けに行こうと思ったけど、今度は助けてもらう側になってね、救出してもらうところに、救出地点まで歩いていくわけですけど、
うん。
あ、これで救出されて話終わりかとか思いながら見てたんですけど、僕は。まあ、それで終わったら
もう。絶対ダメなんだろうな、僕思ってますけど。
そんな話のわけないなと思って。
うん。
そしたら主人公、いいとこ何もないじゃんと思いながら見てたんですよね。
うん。
何にもやってないじゃないですか、彼。ほぼ。
はい。
ヘマしたぐらいしかなくて。
うん。
ひどいなとか思いながら見てたら、あ、まあ、やっぱり助けてもらえないんだと思って。そしたら、はい。
ちょうど、その前の日に、まあ、名前言ったらネタバレになるか言えないんですけど、うん、ある対策の映画を見てて、
うん、
助けに来るけど、助けられないっていう、あったから、またこのパターンかと思
って。で、まあ、その中で、最初はなんか頼りないやつだったんですけど、主人公が。
はい。
徐々に彼の能力の高さが分かってくるというか、
うん、
まずなんか、それ軍人だったら当たり前なのかもしれないですけど、方向感覚すげえなと思いながら見てましたね、僕はね。
あ、でも持ってんじゃないですか？
あ、なんか持ってるからですかね。まあ、とにかく的確じゃないですか、その指示が。
うん、
ドローンとかそういうのに、まあ、精通してるってもあるんでしょうけど、
うん、
この辺のこの位置に爆弾落としてほしいとかね、
うん、
攻撃してほしいって言ったらもう本当にそのドンピシャで、
うん、
敵をやっつけるみたいなね、ところとか、うん
うん。ただ昔からそういう人はいるんですよね、通信兵みたいな。
ですよね。
うん。なんか、ドローンじゃないくて、戦闘機に対して、
う
ん。
はいはいはい。それはそうですよね。
うん、そうですよね。ビーコンみたいな。
うんうんうん。ずっとその機器を持ってる、持ち歩く人みたいなね、うん、ことですよね、
うん。うん。
だから、彼自身の戦闘力はそんなに高くないけど、みたいなことですよね。
うん。うん、
まあでも、きっと頭はいいんだろうな、みたいなね、うんうん。そういうことですよね。あとはなんかもう、本当に僕はわからないことが多かったですけど、その、軍事用語というかね、専門用語が結構いっぱい出てきて、はい、軍事オタクは好きそうだなっていう映画でしたね。
うん。
うん、そのなんかいろんな略語とか、なんかジョークみたいなのもあったんでしょうけど、ちょっとよくわかんなかったな、みたいなね。
うん。
うん。あとは、まあ、面白かったですけど、わかんなかったっていうか、気になった点っていうか、
はい、
まあちょっとあるんですけど、まず主人公の行動っていうか、最初にシリアルを選んでるシーンから始まると思うんですけど、これ。あれ結局どうでもよかったですよね。
いや、そうですね。全然何も伏線でも
ない。そうですね。何味でも別にいいですね。
うん。
マスさんおっしゃったんですけど、そのボスをすぐに殺さないみたいなのもなんかちょっと変だなっていうね。素手でやり合うみたいなのもね。
うん。
まあ、映画的演出だなと思いながらね。あとは、そもそも彼がそこまで精鋭部隊じゃないのに、メンバーに入ってたわけじゃないですか、
うん。
その理由一応説明されてましたけど、なんか罰として生かされたみたいなね。
うん、
それもちょっとよくわからないなと思って、
うん。
そんなことあるかみたいなね。っていうのをちょっと思いましたね。
うん、
あとはそうですね。実際どうなのかわかんないですけど、まあ、結局、主人公一人だけになって、
うん、
まあそのために、その新人一人を救うために、いろんな人が投入されるわけじゃないですか。まあ、ドローンだったり、ヘリの人だったり。はい、まあ、あれって本当、そういうもんなのかなってちょっと思いながらね、見てましたけど。まあ、映画だったらよくあるじゃないですか。
はい。
そういう感動話にするために。実際、あんな危険を犯してまで一人の兵隊を救いにみんな行くのかなとかね、思いながらちょっと見てたけどね。
うん。でもなんか、映画では結構出てきますよね。
うん。まあそれは美談になるからですよね。
まあまあ。
ね、うん。実際どうなのかなっていうところはね。
うん、
まあ知りたいようで知りたくないですけどね、それもね。うん。あとは、結局、ラッセル・クロウの奥さんの出産は どうなったのかなとかね。
ああ。
まだ出産してないんですかね、あれで、ね。あの、終わった時に。
そうですね。
電話してましたもんね。
はい。
まあ、もうすぐ生まれるみたいな感じだったんですかね。うん。うん、あとはそうですね。ラッセル・クロウが最後車で、こう、職場に向かってる時があった、ありましたけど、急いで。
うん。
ちょっと煽られを思い出したりとかね。
ああ、確かに。
あとね、この映画ね、ちょっと珍しいのは、配給がエンドロールの後に出るんですよね。
あ、そうでしたっけ？
普通映画の最初にまあ配給、ね、いろんなの出るじゃないですか。うん、2、3個、はい。全部ね、最後に出るんですよね。まあ、たまーにあるんですけどね。これだけ全部最後に出るのは珍しいなと思いながら、
うん、
映画館を後にしましたね。
うん、
うん、そんなとこですかね。まあ、あとあれですね。キャスト、
うん、
まあ、リアム・ヘムズワースはすぐわかりましたけど、
はい。
そういえばお兄さん出てたなーっていうね。
うん。
ルーク・ヘムズワース、あ、同じ、招待というか、同じチームにいたんだっていうね。うん、あんまり、まあ、髭生やしたりとかしてたんで、似てないっちゃ似てない。わかんなかった
ですね。似てないですよね、あんまり本当に。うん。
っていうか、それキャストとしてどうなんだって思いましたけどね。同じチームに、実際に兄弟のキャスティングするっていうね。
まあ、顔似てたらちょっと混乱しちゃいますよね。
そうですよね。まあ、似てないからよかったですけど。
うん。
っていうか、まあ、むしろ兄弟っていう設定にしなかったんだなっていうね。してもよかったんですよね、別にね。
うん。
うん、まあまあ、それはいいんですけど。
クリス・ヘムズワーズはあれですね、うん、そうで、ラッセル・クロウと共演してます
か。あ、そうでしたね。コミカルなラッセル・クロウですね。
うん。作ってる。まあ、今回太ってました、
ね、そうですね。ラッセル・クロウって、やっぱ、だいぶ太りましたよね、多分。
いやいや、めちゃめちゃ太りました
よ。ですよね。もはや。
かっこよかった
ね。ですよね。これ、大丈夫かなちょっと思うんですけど、まあ、うん、そういう役はもはやできないですもんね。
うん
うん、まあ、迫力はありますけどね。
まあ、そうですね。迫力はあります。
そう、ゴルフクラブ持ってね、テレビを壊すところ。
うん、
そりゃ怒るでしょうね、あれはね。
うん、あれでもし、まあ、ああいう切れる役が似合います
よね。あれで死んでたらね、大事ですからね。
うんうん、確かに。味方を殺したってこと
ですね。そうですよね。
撃った人の精神状態もやばい。
うんうんうん。確かに。うん、ああ、そうか。あれは、ちょっとザ・ロックみたいな感じですよね、最後ね。爆弾が落とされる瞬間に、落とさずに飛行機が、
ね、そういえば
ザ飛行機が行く、
ね。全然覚えてないけど、ね、めちゃくちゃ前に見たな。
そうですね、うん。まあまあでも期待が。
そこを意識してるかもしれないですね。
そうですよね。うん。期待を上回ってくれたんで、よかったです。
うん。
はい。
はい。こんな感じで。
はい。
はい。では、今日はランドオブバットについて話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。